のお言葉をご一緒にお読みしたいと思います。そうですね、それではイザヤ書、イザヤ書イザヤ書の方でありますけど、それではイザヤ書の第、そうですね、56章を、それではイザヤ書の第56章、旧約聖書イザヤ書第56章、では一節からご一緒にお読みしたいと思います。エホバ各イータも何じら公平を守り正義を行うまし、我が救いの来たるは近く、我が義の現るるは近ければ、安息日を守りて汚さず、その手を押さえて悪しきことをなさず、各行う人各固く守る人の子は幸い。エホバに連なれる孤独に人は言うなかれ、エホバ必ず我をその民より分かちたまわ、自陣もまた言うなかれ、我は枯れたる木なり。エホバ各言いたも、我が安息日を守り我が喜ぶことを選めて、我が契約を固く守る自陣、我が家のうちにて我が柿のうちに、息子にも娘にも勝る記念の印と名とを与え、また常しえの名を賜り頼ることなかし、またエホバに連なりこれに仕え、エホバの名は一しそのしもべとなり、安息日を守りて汚すことなく、すべて我が契約を固く守る孤独に見た。我これを我が清き山に来たらず、我が祈りの家に落ちにて楽しましょう。彼らの犯罪と生贄とは我が祭壇の上に納めよう。我が家はすべての民の祈りの家と唱えられるべければなる。イスラエルの追いやられたる者を集めたもの、エホバの玉、我さらに人を集めてすでに集められたる者に加え、野の獣よ皆来たりて喰らえ、林におる獣よ皆来たりて喰らえ、物見は皆飯にして知ることなし、皆大牛なる犬にして吠えることを明かす、皆夢見る者、牛いる者、眠ることを好む者、この犬はむさぼることを鼻出しくして悪ことをし、彼らは悟ることを得ざる牧者にし、皆己が道に向かいき、いずれにおる者も各々己の利を思う、から互いに言う、いで我酒を携えきたら、我ら呼吸酒に飲みあかん、かくて明日もなお今日のごとく大いに満ちたらわせんと。ではこの何節にありますように、7節のまあ、後半にありますように、我が家はすべての民の祈りの家と唱えられるべければなり、まあ我が家という、まあ、これ神の家、すなわち、まあ、ベテルというのは教会ですね、教会、私たちの、 まあ、魂の家というか、そこは祈りのまた家とも呼ばれるということであります。まあ、お祈りができるということは本当に感謝であり、我々がまあお祈りをすることと、まあ、お祈りをすることもいろいろありますけど、まあ、神様に何かこうしていただきたいという祈りというのもあるわけですね。まあ、神様にこうしていただきたい、まあ、それから物事を変えていただきたい、まあ、祈りは物事を変えるとよくこれも言いますから、何かこう物事を変えていただきたい、それから、そうですね、まあ、時にはこの無から有を生ぜしめるという神様、そういうことも我々、経験していくわけでありますけど、まあ、しかしそういう類の祈りっていうのは皆これお願い事ということになりますが、願い事の祈りということになりまして、まあ、祈りの中の一つですね、願い事は。祈りのすべてではありません。願い事は祈りのすべてではありませんけれども、何か我々願い事を持った時に神様にこうしていただきたい、あるいはまた物事を変えていただきたい、まあ、物事を変えていただきたいということはしょっちゅうあるわけでありまして、祈りは物事を変える、まあ、こう言うんですけども、勘違いしていけないのは、まあ、人間の心は変えられないですね。そういう意志あるものは変えることはできません。あの人がこういうふうに動いてくれるように、こうしてくれるようにって言って、まあ、祈ってもそれはまあ無理ですね。まあ無理で ありがたいっていうこともあるわけです。なぜかというと、今度は人が私のことを祈った時に私も別にそれに応じなくていいわけですから。だから祈りは物事は変えますけれども、人の心は変えることはできません。けれども、物事が変わることによって、二次的に人の心は変わっていくということは大いにあるわけですから、まあ、私たちは直接は人の心を変えることも操作することもコントロールすることもできませんけれども、物事が変わることによって、あるいはその人の気持ちが変わるかもしれないということはいつもあるわけですから、まあ、物事を神様は変えてください。祈りは物事を変えていく、これはよく言われる、聖書の言葉じゃないと思うんですけど、英語でそう言うんですね、ですからアメリカに一度前行った時に大きな看板があって、そこに祈りは物事を変えるっていう、そういう、まあ、コピーが書いてあるんですね。それ別に宣伝でも何でもない、まあ宣伝だったのか、その下は墓地だったもんですから、墓地の上に看板が立ってて、まあ、祈りは物事を変える、だからまあ確かに本当に我々はですから、まあ、人の心もあるいはそれで変わるかもしれないということもありますから、まあ、お祈りをすることで物事が変わっていく、これは本当に感謝なことですね、ですからこのまあ祈りの家、私たちはこういう祈りの家ですけども、まあ物事を変えるにしても、神様から何かしていただきたい、あるいはまあ与えていただきたい、まあ、これ一番多いかもしれないですね。神様どうぞ必要を与えてください、まあ、これも我々の切なる祈りの一つでありますね。だけどそういう時もこういう願い事の祈りっていうのは、祈りだけで単独で聞かれるってことはないわけでありまして、信仰と結びついて効果を発するわけですね。お祈りっていうのはその願い事の祈りに関してですね、こうして礼拝の祈りっていうのもありますけど、礼拝の祈りはまたこれは神との交わりですから、まあ、それはそれで何も特にないわけですよね。まあ結果を求めるっていうことはないわけです。だからこの願い事の祈りっていうのは結果を求めるわけです、神様に。つまり神様、今日もそうですね、 災難が降りかかってきて、悪いことが立て続けに起こってきましたということじゃなくて、これはまあ祈り、こういうことを祈ることが、まあ、これ極端ですけども、まあ、こういうことがお祈りすることがあったとしても、それは祈りの仕方としては聖書的じゃないですね。聖書的に言うならば、神様に何をしてほしいのかっていう結果を祈っていく、そうですね、こういうこともありました、ああいうこともありましたっていうことじゃなくて、じゃあ神様にどうしてほしいのか、その結果を祈って神様から結果を与えられて、まあ、つまり結果を与えられていく祈りなんですよね、願い事祈りっていうのは、だからなってもいいです、ならなくてもいいですっていうんだったら、別にこれは願い事の祈りじゃないわけでありまして、神様にこうしていただきたい、で多くの人はそこのところがですね、まあ世の中のクリスチャンなんでしょうけども、よく何を神様に求めていくのかという、ね、何をしていただきたいのかということが具体的に見えてない場合がありまして、そうしますと、なんか神様こういうことでこういうことでこういうことでみたいなことですね、毎日毎日もう一つピンときませんみたいなお祈りだった。だけどもそうじゃなくて、結果をしっかりと求めて、そして与えられていく必要があるから、だから信仰が必要になってくるわけですね。信仰と祈りが結びついてくる、その信仰によって、まあ、祈りの答えを受け取っていくというですね、非常にこう信仰というのは受動的なんですけども、受動的でありなおかつ積極的なんですよね、だから能動的というよりも受動的なんですけども積極的なんですね、いわゆる行動的、信仰というのは行動的でありかつ受動的であるという、ところなんです、ですからまあ祈りの答えを受け取っていくことに対して積極的なんですね、だこれは信仰ですね。だから信仰というのは受け取っていくものなんですね。何か奇跡を行っていくことじゃないですね、奇跡を受け取っていくことなんですね、ですから、この私たちが、まあ、教会に来て、我なぜこれを我が清き山に来たらせ、我が祈りの家のうちにて楽しましめ、そして本当に私たちの祈りが応えられていったときに、私たちの必要が満たされ、また私たちの喜びが満たされ、私たちの喜びが満たされていくということは、神様の喜びが満たされてくるわけである、まあ、必要が満たされていないで、そうですね、嘆き悲しんでいることは決して神の喜びじゃありませんから、そこは本当に、我々の喜びが満たされ、神の喜びが満たされていく、ということですから、そのために神様祈りに応えてあげるというこのお約束を聖書に、まあ、書かれているわけ、ですから、その聖書の言葉、これがもう私たちの命でありまして、その聖書の言葉に立って我々祈り、またその答えを、受け取っていくという、まあ本当に私たちの必要が満たされていくのも、病が癒されていくのも、まあ人間関係の問題においてですね、解決の糸口が、ね、見えてくるのも、皆これはですね、単純に我々が神に祈ったからですね、あなたが私に祈ったから、求めたから、ただそれだけのことですね。だから私はあなたの祈りに応えました、まあそういうことですから、私たちはこう、まあ、祈りもいろいろな祈りがありますが、その願い事の祈りを神様にしっかりとして、そして信仰を持っていくというですね、まあそういう意味では、まあ、別に何度も何度も願い事を祈ったから悪いっちゅうわけじゃないんですけども、一度祈ったことに対して神様聞いてくださったという信仰を持って、そして行動していく、その行動は、まあ、ある意味では備えをしていく、そうですね、祈りの答えを受け取っていくというためのまた準備に入っていくわけでありますね。いや、それはすぐにじゃない まあ時間がかかるかもしれません。まあ何年かかっても、別に神様時間をじらして、そしてですね、先延ばししてるわけじゃないですね。そこに至るまでに必要な段階を私たちを通らせてくださっている、教育してくださっている、必要な知識も与えてくださっている、知識なきによりてユダヤのイスラエルの人々は滅んだと書いてありますけれども、まあ、御箇所にそう書いてありますね。知識なきによって人は滅んでいく。だからこれは夜中の知識じゃありません。神を知る知識、神を知る知識に祝福があるということでありますからね。だからなぜ私たちはこの聖書を知ることが必要なんでしょうか。それはですね、聖霊を受けて洗礼を受けて、おぎゃっと我々は新しく生まれ変わったわけでありますから、水と霊のバプテスマを受けて神の国に生まれ変わった、これは人間に神イエス様がおっしゃったことですね。何を人は求めるべきか、そうした時にまず神の国と神の義を求めなさい、この2つですよね。だけど一番最初に来るのはやはり神の国に生まれるということ。それは聖霊を受けて洗礼を受けることによって実現するわけですね。ですから神の国に生まれる、このことがまず重要ですね。ですからこの水と霊を受けて神の国に生まれる、まあしかし我々水と霊を受けて救われました、おぎゃっと新しく生まれたと、まあ、言われました。今日はあなたの誕生日ですと言われたかもしれませんけど、これ霊の誕生日だと言われたかもしれませんけど、まあ、我々の霊は生まれ変わったわけですけれども、この知識においては何一つ生まれ変わってないんですね。神様知らない状態の中で新しく生まれ変わった人はまだ神様知らないままなんですね。知識においてはですね、だから霊は新しく生まれ変わって、まあ罪なき汚れなき全きものとせられたわけでありますけども、我々のまあ知識というか認識というか意識というものは、何も分からない、それまでの状態と一緒であります。だからまあ簡単に言えば頭の中は生まれ変わっていないんだけれども、我々の霊は生まれ変わった。だから頭の方を、我々の知識を、本当にですね、聖書の中にこう見出していくということは大切だということですね。救われた後に最も重要なことになってくるわけですね。それが最も重要な、まあ、メインテーマになってくるわけです。だからこの、人生新たに聖霊を受けて洗礼を受けました、生まれ変わりました、それから足を洗って、この世から足を洗って新たに主と共に歩む人生に歩み出しました。そこで最も重要なことは聖書の神の光を受けていくということですね。まあ御言葉、下に我が足の灯火、まあそう書いてありますが、その神の御言葉の光の下で歩んでいくということですね。これがこの2000年前の初代教会、一番最初の教会においてもそうだったように、今の現代の私たちも2000年前の教会の人々もその点で全く一緒なんですよ。その点が、その他のところが一緒というわけじゃないんですね。ある、プロテスタント教会でプロテスタント教会ですね、キリストの教会という教会がありますけども、結構大きいんですこの教会。まあそこの教会は、賛美を皆さんで、神を賛美するときに楽器を使わないんですよね。まあみんなでこの声楽だけで神を賛美していく、声だけでね。である時私はそこの教会の方に聞いたことがありましたね。そこに行く機会があって、それで楽器なぜ使わないって、まあ、そういうふうに主張してたから、僕楽器は我々は使いません、我々はその声だけで神を賛美するんですとこういうふうに言うわけです。でそれで、その理由は何なんですかねっ まあ、ちょっと聞いてみました、うん、そしたらですね、こういうんですね、2000年前の初代教会においては楽器がなかったんだと、うん、だからね、だからそれと同じように我々もこうやって声だけで賛美してるんだって、まあ、そういうことなんですね、うん、だからそれはまあ確かにそうかもしれないけれども、それはもう信仰と関係ないけども、要するに肉の話ですから、楽器があったとかなかったとかいうのはその肉の話ですから、我々がそういうところまで2000年前の初代教会と一緒に真似する必要はどこにもないわけでありまして、初代教会の人たちと私たちとの共通点というのはもうたった一つといったら一つなんですね。それは聖書の神の言葉の光の中を歩んでいる、真理の光の中を歩んでいる、これは初代教会の人たちも今の我々も一緒なんですね。ですからこの真理の光の中を歩めるかどうかということは、我々が救われた後に聖書の言葉を知って、そして主を知る知識に、進んでいくということですね。そうした時に結果としてそれがどういう実を結んでいくのか、まあ、結果というのは実を結ぶということですけれども、そのどういう実を結んでいくのかというと、このキリストの、神のキリストの性質に預かるものとなっていくっていうんですね。ペテロはそう書いてます、手紙の中に、うん、我々はキリストの性質に預かっていく、まあ、簡単に言えばキリストの性質に似ていくっていうことですね。じゃあ神の性質、キリストの性質というのは一体何なんでしょうかといった時に、神は義であるというんですね。義、うん、神には罪のかけらもないし、罪のですね、一切合切は近づきもしないわけですよね、うん、で神の国にもそうです。神の国も神も皆これは、義でありますね、うん、義の反対語は罪ですからね、ですから私たちも水取れを受けて救われて生まれ変わって義とせられましたけれども、我々は神の言葉に触れれば触れるほど、それを学べば学ぶほど、我々の性質が神のイエス様のご性質に預かっていく。だからイエス様はそのことをおっしゃっている。一つは、うん、おそらくだから神の国と神の義を求めなさい、まあ、こういうんですね。この二つが重要だけども、順番から言うとまず神の国に生まれるということ、うん、これはまず重要なことでありますね、だからそれで終わりじゃないんですね。ですからこのペテロ全書というところ、まあ、これかなり後ろの新約聖書の、後ろの方になりますよね。ペテロ全書ですね、このペテロ全書というところをちょっと読んでいきましょうね、ペテロ全書でですね、ペテロ、元の名前はこれはシモンという名前の人でありましたけれども、イエス様からペテロという名前をいただいたわけですね、このシモンね、バルヨナシモンという名前でしたけれども、ある時にイエス様が、このシモンの言葉にある意味感動したのか感激したのか、イエス様がシモンに、イエス様が自分のお弟子さんたちに質問したって聞いたわけですね、あなた方は私のことを何だと思っているのか、世の中の人はあなたのことを預言者だと言ってますとか、あなたのことはエリアの生まれ変わりじゃないかとか、なんかいろんなことが言ってますというこういう話でありました。その時にイエス様は、じゃあお弟子さんたちに、あなた方は私のことを、世の中の人はそう言ってるけれども、バプテスマのヨハネのまた生まれ変わりじゃないかと、生まれ変わりも何もヨハネから洗礼を受けたので、またヨハネの生まれ変わりいつの間にか捨てられているわけですね。だからそうやって世の中の人は好き勝手なことをみんな言ってるわけですけども、 けれどもお弟子さんたちに直接イエス様が聞いた、ね、あなた方は私のことを何だと思ってるのか、そうした時にこのペテロが、その時はシモンと言ったわけですけれども、シモンがあなたこそがキリストだとこう言ったんですね。あなたこそ神様から使わされたキリストである。この言葉はかなり深いんですよね。なぜかというと旧約聖書というベースがあるからですね。そこに旧約聖書の中に書かれていることは、このキリストがやがて来られるということなんですよ。200以上のこの予言、具体的な予言とともに、キリストはいつ頃、キリストが来るときにはどういう現象が起こるとか、キリストはどこどこに生まれるとか、キリストはどこどこの何々地方で、そうですね、活躍するとか、まあ、人類を救いに、まあ、ユダヤ人を救いに来てくださる、まあ、メサイア、メシアですね。まあ、ヘブライ語でメシアですね。ギリシャ語でキリストというわけですけれども、この、油注がれて神より使わされるところの救い主。だから旧約時代からずっとユダヤ人はこの人を待ち望んできたわけですね。ですからこの方が来れば我々は救われる、そう言って、まあ、何千年でしょうかね、まあ、待ち望んできたわけです。ですからそのペテロはその時にもう即答したわけですよね、イエス様に。あなたこそはキリスト、ね、あなたこそはキリストである、メサイアである、メシアである、そうはっきりと、まあ、ペテロは言った。その時にイエス様はそのことを大変喜ばれたわけです、その本当にですね、それは正しい知識を得ていたということですね、ですからあなたは幸いだと。でもあなたにこのことを示したのは 神である、だからこの我々が聖書の真理ということをよく言いますけれども、聖書の真理というのは勉強して探求して与えられるというか、研究して与えられるということじゃなくて、上から掲示されてこないと与えられない、上から掲示されてきた真理と自然界の真理と、まあ、2種類あるんです、真理も。我々真理って言うけれども、自然界の真理のことを言ってるわけじゃなくて、その聖書の真理というのは神から掲示されてきた真理のことなんですね。でこの神様から掲示されてきた真理は我々の体験を通して理解されてくるわけです。だからそうしてこの初代教会のこの特にパウロを通して示されてきたこの真理が、まあ、聖書にみんな記されているわけですから、それを私たちが、まあ、知っていく、学んでいくということなんです、我々に示されてきた真理じゃないわけですけれども、このパウロに掲示されてきた真理、これが今このイエスの御霊教会において、その全部が、全真理が、まあ、復興してき、ているわけで、だから我々の教会、教団に示されてきたわけではないんですね、直接は、初代教会に示されていた真理が、その真理の光の中に我々が今歩むことができるようになったから、そういう意味で我々は初代教会の人々と同じ光の中を歩んでいるわけです、楽器がどうのこうのという話じゃないです。楽器が あったとかなかったとか、そういう話じゃないです、ですから、まあ、ペテロはそうしてこの後にこのペテロの手紙を書いてますけども、この教会の、兄弟姉妹方、アナトリア半島にみな散っていった兄弟姉妹方に、まあ、この手紙を向けて書いているようであります、まあ、これは一章の一節に、まあ、書いてありますよね、そして、 この3節ご一緒に読みましょうかね。一章ですね。ホームべきかな、我らの主イエス・キリストの父なる神、その大いなる憐れみに従い、イエス・キリストの死人のうちよりよみがえりたまえることにより、我らを新たに生まれしめて生ける望みを抱かせ、はい、私たちを新たに。だからイエス・キリストは人間、ね、人間となったイエス・キリストけれども、このイエス・キリストが死んで3日目に墓からよみがえった時に、これは神であるということの証明となったということですね。人間がよみがえるということは、それまでそんな話はどこにもなかったわけであります。人間はまあよみがえらないですね、一度死んだ人間は。けれどもキリストはよみがえった。このキリストのよみがえりを否定する者はキリストの神であることを否定してしまうわけ。だからそれはですね、どんなキリスト教でもですよ、まあそれは否定できないんですね。イエス・キリストが神であるということのこれは証明だから。だからキリストが十字架で死んだことと、それで死んだ後お墓に葬られたことと、3日目によみがえったことは、これは我々の福音の根幹を成しているわけです。私たちが述べ伝えているのはこの3つのことがベースにあるわけです。ですから初代教会の人々もそうだったわけですね。そして、このそうですね、この8節9節をご一緒に言いますね。8節9節をご一緒に言います。何じらイエスを見しことなけれど、これを愛し、今見ざれどもこれを信じて、言い難くかつ光栄ある喜びをもって喜ぶ。これ信仰の果て、すなわち魂の救いを送るには、はい、でこの信仰の果てと書いてありますけれども、我々の信仰の果てに何があるかっていうと、魂の救いがあるわけです。ここで書かれている魂っていうのは私たちの知識のことを言ってるわけです、我々のそうですね、知識が神の言葉、聖書の言葉を学んでいって、そしてですね、徐々に徐々にこの光がこう与えられていく、聖書の御言葉の光の中に歩めるようになっていく、これが我々の魂の救い。だから聖霊を受けて、洗礼を受けて、我々の霊は救われましたけども、我々の魂である我々の頭の中は全く救われてないわけですよね。それはそうですね、聖書の言葉は全くその知らない状態の中で、我々の霊は喜びに満たされ、我々の霊は、だからこの我々の霊と我々の頭と少しギャップが、救われた時っていうのはあった、大きかった人もいたかもしれないし、そうですね、なかなかですね、まあ、中にはですね、ちゃんとイエス様のことをお話を聞いて信じて、そして救いに預かった人もいたかもしれない、だけど多くはなんかちんぷんかんぷんわからないまま、頭は全くそれまでのそうですねまま、けれども霊は救われた、そして霊の喜びというものを何か持ったんですけれども、まあ、すぐに頭がそれを打ち消そうとしたかもしれません。ですからこの我々の霊は救われましたけれども、魂っていうのは我々の頭の方のことですね、これメンタルの方のことを言ってるわけでありまして、それはまだ全然その時は救われてなかったけれども、我々の魂の救いを送るに至るのは、これは信仰の一つの、まあ、極致極みである、まあ果てであるということです。じゃあどうやってこの魂のを我々の魂を救うことができるんだろうか、聖霊を受けて、洗礼を受けて、新しく生まれ変わった人にとって重要なのは魂の救いということですね。ですから、まあそういうふうにこう書いてありますからね。ですから、この我々の 魂、まあ、ここに霊魂という、まあ、ことでルビが魂と振ってありますけど、これはまあ我々の頭のことを指しているわけですね。まあ、ギリシャ語でこれ言語書かれてますから、あのギリシャ語ではこれはプシュケというところですね。プシュケですね。ですからこれは頭の方、精神の方ですね。でですから我々は霊もまた我々の理解も頭の方の理解もだんだんと一致してくる、これが重要なところでありまして、まあ、恵まれるということになっていくわけですね。だからいろんなあの教会には行事式典ありますけども、それは分からないであの預かっている時も最初はあったけれども、だんだんと意味を理解して意味を認識して受けていく、預かっていくことによって恵まれていくわけですね。だからあのこの頭の中の方と霊の方が一致してくる、これが本当に重要なところでありますね。ですからまあ、それでまあずっとこう書いてありまして、この24節を、一章の24節を、ペテロの手紙でありますけれども、一章24節をご一緒に読みましょうね。人は皆草のごとく、その光栄は皆草の花のごとし、草は枯れ花は落ち、されど主の御言葉は常しえに保つなり。何じらに述べ伝えたる福音の言葉はすなわちこれない、はい。まあ、この鍵括弧のところはあのイザヤ書でしたっけ、まあ、これはあの旧約聖書の引用ですね。人は皆草のごとく、その光栄は皆草の花のごとく、まあ、要するにみんな草は枯れ花はしぼみ、そういうものはあのどんどんどんどんとね、あの自然界のものは形あるものは崩れ去っていきますけれども、でも主の御言葉、神の言葉はこれは永遠に保つもの、決してこれはですね崩れ去ることがありません。そして私たちが聞いたところの福音の言葉、福音の言葉はこれであった。この福音、信仰というのはこの福音を聞くところからスタートしたわけであります。神の言葉を聞くところからスタートした、信仰は聞くことから始まると聖書は書いてあります。まあ、もうちょっとギリシャ語の直訳的な言葉では、信仰は報告から始まる、リポートっていうかね、報告、我々がその報告を聞いた、まあ、特に福音というのは、エヴァンゲリオンというギリシャ語を使われてますから、これは勝利の報告なんですね。キリストが私たちにこの救いの道を開いてくださった、悪魔サタンに勝利した、私たちを解放してくださった、この福音の、報告を我々が最初聞いた、まあ、そこから我々の人生はスタートしてきているわけでございますから、まあそうしてこの2章に入っていきますと、まあ、このもうペテロのねずっとおすすめですから、まあ2章に入っていきますとね、まあこの一節二節をご一緒に言いましょう。されば全ての悪意、全てのたばかり、偽善、嫉妬および全てのそしりを捨てて、今生まれし緑子のごとく霊の誠の父を慕え、これにより育ちて救いに至らんため、はい。このここで書いてある救いというのは我々の霊の救いではなくて、私たちが、聖霊と洗礼を受けて救われた後に、私たちが経済の問題からも救われていく、病の問題からも救われていく、人間関係の問題からも救われていく、世の中のあらゆる問題から救われていく、そのためには霊の誠の父を慕っていきなさい、 霊の誠の父というのは聖書の言葉、聖書の言葉も硬いところもありますけど、まあ、まずはその離乳食までいかないときはまずはまあ、ミルクのようなですね、まあ、まず消化できるところから、聖書の霊の父を慕っていきなさい、ね、今生まれし緑子のごとく、我々はまあ召し捕れ受けて救われてから少しずつ少しずつそうして育てられてきたわけです。神様が我々を育ててくださったんだけども、神様はこの教会を通して、母なる教会を通してこの霊の父を与えてくださった。これによって私たちは育って救いに、いわゆる自由になってくることができたわけですね。ですから、まあ、この言葉、聖書の言葉がいかに重要かということもここでも、まあ、見えてくるわけで、ございますね。それから、まあ、ずっとこう見ていって、このそうですね、24節と25節を2章ですね、2章の24節25節をご一緒に言いますね。木の上にかかりて自ら我らの罪を己が身に負いたまえり、これ我らが罪に尽きて死に、義に尽きて生きんためなり。なんじらは彼の傷によりて癒されたり、なんじら先には羊のごとく迷いたりしが、今はなんじらの魂の牧者たる監督に帰りたり、はい、イエス・キリストは木の上にかかったということはこれ十字架のことを指すわけですね。でもの、木の上にかかりて自ら我々の罪を己が身に背負ってくださった、はい、これは最も聖書の我々の福音の中心にあるものですね。イエス・キリストの十字架の意味ですよね。意味、意義というんでしょう。キリストが十字架でその死んでくださったというのは、その目で見える部分の肉体の死だけでは我々の人類の罪は取り除かれないんですね。なぜかって言ったら、人間の罪というのは霊のものだからですよね。霊の呪いでもあるわけですね、ある意味で、だから人間の罪というものは実際は目で見える罪もありますけど、まあ、法律上は目で見える罪を裁くわけですから、目で見える罪しか裁けないんですから、法律っていうのは。けれどもそれを言ってんじゃないんですよ、聖書の罪っていうのは。目で見えないところの霊の罪なんですよ。だからこれはですね、非常に恐ろしいものなんです。だからこの罪の結果が死であるって言ってるわけです。でこの死もですよ、肉体の死を言ってるわけじゃないです、聖書は。そうですね、これは霊の死を言ってるわけです。つまり黄泉の世界に人間の魂が落ちてしまうということですね。だから罪も霊の罪のことを言ってるし、死も霊の死のことを言ってるわけですね。肉体の死じゃないし、肉体の罪じゃないです。ちょっと勘違いする人そこ、まあ、いるわけですね。ですからイエス・キリストが十字架で背負ってくださったのは我々の霊の罪であり、霊の死であるわけですね。だからそこで書かれている十字架の、見えるところの十字架以上にもっともっと恐ろしいものは霊の呪いだったり、それをキリストは皆背負ってくださった、まあ、ここに、をペテロは言っている。だからその結果として私たちが癒されていくというわけですね。私たちが癒されていくのは、私たちのその呪いをキリストが代わりに全部背負ってくれたからだと。だから病もそうなんです。ここはまあ癒されるということだから、まあ病に関することなんですけども、病の癒しというのは、まあ、ここに根拠があるわけです、我々の。だ、聖書を知っていないとなかなかそれが我々の中にしっかりとこう確立できないんで、だからこの私たちがなぜ本当にこの癒されてくるのか、それは、なんじらは彼の傷、彼というのはイエス・キリストの 十字架で打たれた傷によって私たちは癒されたというわけですね。はい、だからこのイエス・キリストが十字架で、十字架というのは罪人の刑罰ですから、キリストは罪人とされたわけです。罪のない方が十字架で罪人とされたわけですね。だからキリストが罪人とされたことによって、罪人であった我々は義人となったわけです。義とされた。これはもう本当に表裏一体、表と裏の関係。キリストが十字架で罪人となった、我々は罪人であったけれども義人となった。だからキリストが十字架で病を全部背負われた、よって我々は癒された。キリストが十字架で全てを失って貧しくなられた、貧困ということですね。欠乏、これも霊のものですね。でキリストが十字架で貧しくなられたことによって私たちは豊かにされてきた。この、旧約聖書を見てみたらよくわかるように、人類の呪いというのはこの3つが、主なものなんですね。つまり病と貧困と霊の死というこの3つですね。これが人間を苦しめる三重苦なわけです、けれどもこれをキリストが皆十字架の上に置いて、私たちの代わりに背負ってくださった、このことさえ私たちが分かっていれば、まずそうですね、悪魔はこのことを知らさせないように、この報告をそうですね、我々の耳に入れないように、するわけでありますけれども、私たちはしっかりと聖書を読んで、ですから、そうですね、だから25節ありますように、何時ら先には羊のごとく迷いたりしが、今は何時らの魂の牧者たる監督に帰りたり、魂の大牧者なるイエス・キリスト、我々の大牧者なるイエス・キリストに、帰ってきたわけでありますね。ですからもうそうですね、あれですね、時間あんまりありませんから、ですからこの、私はこう読もうとしたんですね、ペテロ全書ということで、ペテロの言葉を我々こう見てきたわけでございますけれども、イエス様によって、最初漁師だったお方ですからね、ペテロさんは、そのお方がこうしてですね、本当に、イエス様によって、素晴らしい器となって、いる姿を見てですね、我々もこのキリストの神の性質に預かっていくということを、ペテロは最終的に言うんですね。これ、ですからこのペテロ交渉ですね、ペテロ交渉を見ていきますと、このペテロ交渉の第一章の4節を読んでいきますね。ペテロ交渉の第一章の4節ですね。ご一緒に読みますね。その栄光と徳とによりて我らに尊き大いなる約束を賜え、これは何時らが世にある欲の滅びを逃れ神の性質に預かるものとならぬためない。水捉えを受けて救われた私たちが信仰の、そうですね、果てなる、そうですね、魂の救い、すなわち神の性質に預かるものとなってくる。イエス様にだんだんと似ていく、似せられていく、ここに素晴らしいことがあるわけですね。ですからこの神の性質とは何ぞやといったら、いろいろありますでしょうけども、けれども神は義であるということですね。義、 神の義というところ、この神の国と神の義を求めていくというところに、まあ、私たちのこの必要も祝福のまあ元いがあるわけですね。全ての必要は付け加えられていくとこう書いてある、うん、ですから、まあこのそうでなかったら 世にある欲の滅びを逃れていく、うん、人間は欲によって滅んでいるわけですよね。古今東西を問わず歴史がそれを証明しているんです。権力者は皆そうです、権力者は権力があるんだからもうそれで満たされるというのは満たされないわけですね。それでその欲によって滅んでいってしまっている。そこから私たちが逃れていって神の性質に預かっている。ここに救いがあるわけです、魂の救いがここにある。こういうことははっきりと私たちはこの真理を知って、そしてですね世のものに惑わされないように、それからですねその滅びに至らそうというサタンの観察に陥らないように、まあ、していかなければならないわけでございますけれども、まあ本当に、まあ、このそういうことですね、ですからまあそうしてこう私たちが、まあ、この水と霊の福音を述べ伝えて進んで、参りますときにですね、これは神の言葉であるということですね。聖霊と洗礼を受けて、そしてですね、まず神の国に新たに生まれなさい、これはですね天国に入るための条件なんですね。救われるための条件、そんな難しい条件じゃありません。誰でもそこで求めたら聖霊と、ね、いう聖霊を受けることができますから。洗礼はちょっと場所と時間と、まあ、必要かもしれませんけど、まあ、けれども誰でもそうですね求めたら今聖霊が豊かに下ってくる時代ですし、我々も共にお祈りさせていただくわけでありますから、まあ、このことをですねしっかりとまた私たちは感謝して私たちに委ねられた福音をさらに大しく勇ましく、まあ、伝えていきたいと思います。ご一緒にお祈りをして終わることにいたします。アレルヤ。